ミスリーディングチャット第120回。いつもよりちょっと遅めに CS の文を読むポッドキャストでございます。向井さんの単位ですね。
はい、そうですね。120回なのか。はい、うん、よろしくお願いします。前回、パツウェイズというシステムの話をして、その後、最後に、Google の Palm っていうランゲージモデルがあって、まあ、それがパツウェイズを使ってますよね、みたいな話を最後にしたと思うんですけれども、ちょっとそのフォローアップをしてるとかなんですけど、まあ、この論文軽く、こう80ページぐらいあるんですけど、まあ、15ページぐらい読んだんですけど、まあ、正直パツウェイズの話は関係ないっぽい、という。
パーム？
あ、パーム、パームのね。パームの論文80ページぐらいあるんですけど、15ページぐらい読んで、まあ、これは、まあ、普通の言語モデルの話なので、まあ、あんま関係ないなと思って、まあ、ちょっと、それを読むのやめることにしてですね。
やめたの、
はい、はい。まあ、今後、その後読むかもしれませんけど、まあ、文脈としては違う話になるかなという感じなしまして、まあ、パスウェイズを理解するのにあんま役に立たないなという結論に、至りまして、まあ、やめることにして、まあ、全然関係ない論文を読むことにしましたという回でございます。はい、はい、すいません。で、というわけで、ですね、何を読もうかなと思って、またですね、USNIX というカンファレンスの、アニュアルテクニカルカンファレンスというやつがあったので、それの、こう、プロシーディングスを読んで、プログラムを読んで見ていて、ベストペーパーって書いてあるやつを読む回というのを今回やろうかなと思っております。で、論文のタイトルは、オンデマンドコンテナーローディング in AWS Lambda っていうタイトルの論文でございます。うん、つまり、まあ、AWS の著者の人が、まあ、Lambda の話をする論文ですね。で、Lambda っていうと、いうのはファンクションアザーサービスの、まあ、先駆けになったやつですけれども、ファースの論文っていうと、森田さんが確か紹介した回で、Azure のファースをなんかやる回が確かありましたよね。調べたら、
ね、ありましたね。
第91回でした。これは、まあ、どういう話だったかっていうと、なんかゴールドスタートがすごい遅いんで、こう、うまく、ゴールドスタートを避けるように起動しておくとか、まあ、止めないとか、そういうのを、スケジューリングをどうしましょうみたいな話だったかなと思います。ちょっと聞き返してないんで間違えたらあれですけど、そんな感じの話だったかなと思ってます。今回違う話ですね。ゴールドスタートするときに、コンテナのイメージをロードするのをなんとかして効率化したいという話です。で、そのバックグラウンドに何があるかっていうと、AWS Lambda は、昔はですね、250MB までの ZIP アーカイブをユーザーはアップロードして、そうするとそれをこう、うまいことデプロイして実行するっていうシステムだったんですけど、ある時、いつだったかな、ちょっと外れちゃいました。メモに書いてないな。書いてない、あ、2020年だ。2020年から Docker コンテナをサポートすることにして、E の Docker コンテナイメージを実行できることになりました。で、この Docker コンテナサイズが最大 10GB。みたいなサイズ感になりましたということになってまして、で、これはですね、なんかこの論文に書いてあった数字で言うと、ラムダは、AWS ラムダですね、1秒間にだいたい1500個ほど関数を実行、起動するという感じのスケール感に今なっているらしくて、これ単純計算すると 10GB×15000、すなわち 150PB/s という転送量になってしまうので、ちょっとシャレにならないという、ことらしくて、まあ、この計算はかなり単純化されていて、本当にそんなことはないと思うんですけれども、まあ、ともかく、転送量がシャレにならないので、どうにかするをというのが、この論文の趣旨でございます。
待って待って、どの単位時間に1500コール、
起動ですね。1万5000だ、ごめんなさい。1万5000個の関数を1秒あたり起動する。これは、なんかね、どの範囲かは書いてなかったんですけど、多分システム全体か、1個のリージョンか、ちょっとわかんないですけれども、うん、まあそういう感じだと思いますけれども、まあともかく、ちょっとコンテナをサポートするとなると、単純なシステムではうまくいかなさそうなので頑張りますという話です。 で、まあ、そもそもラムダの構成なんですけど、まあ、これはそんな特別な話は書いてないんですけれども、まあ、ワーカーノードっていう、その関数を実行させるノードがいっぱいあって、このノードの中に、ノード1個ごとに、マイクロマネージャーっていうマネージャーがいて、こいつが実際の管理をしていると。で、その個々の関数は、VM の中で動いていて、で、VM は Firecracker で、が、ハイパーバイズしていると。Firecracker も前、森田さんが紹介されてたと思いますけれども。で、VertIO っていうインターフェースで、外の世界とやり取りをするという流れになっていると。で、つまり新しい関数をコールドスタートするときは、そのマイクロ VM、あ、マイクロ VM っていう名前になってるんですけど、マイクロ VM っていう VM を起動して、Firecracker をセットアップして、で、そこに、ユーザーコードを、配置して起動を始めるというのが、まあ、普通の流れになっているという感じなんですけれども、で、そのユーザーコードを配置するっていうところが、昔はその 250MB までの ZIP アーカイブをこう、どっかから取ってきて、スッと入れればよかったんだけど、それがDockerコンテナになって、サイズも大きくなると困っちゃうねっていう話ですね。で、どういうことをするか、ということなんですけれども、問題の特性として3つの特徴があると言っています。まあ、キャッシャビリティ。とにかく、たくさん起動するのは一部の関数のみなので、まあ、一般的には普通にそうだと思うんですけど、アクセスが集中しがちなものってのはすごい限られるので、キャッシュはすごい効きやすい。っていうの話が、まあ、あると。てか、もう一つは、ほとんどのコンテナイメージは共通するベースイメージが一緒っていう話がありますね。
そうですね。
まあ、アルパインとか、ウブントゥみたいなのがみんな使っていて、そういうのはほとんど一緒。で、最後がスパーシティって言っていて、イメージっていうのはすごい大きいんだけど、起動時とかに使うファイルとか、まあ、多分実行も含めて使うファイルっていうのは多分そのうちのほんの一部でしかない。という、話があります。なんか調査によると、およそ 6.4% ほどのファイルしか起動を必要としない。
うん、
なので、必要なものだけを取ってくるようにすると、すごいデータ量が削減できていいという話があると。なるほどねっていうことですね。で、じゃあどうしましょうかっていう話なんですけど、どうしますか？
ファイルアクセスがあったら、取りに行って、返してあげる。
そうなんですよ。それがまあ、ありがちな、というか基本的なアイデアじゃないですか。つまり、VertIO、なんていうんだ、ファイルシステムをフックして、このファイルが必要だよって言われたら、まあ、それを取ってきて、入って渡すっていうことをするのが良さそうなんだけど、これはファイルシステムの実装などがちょっと複雑なので、これはやらないことにしたらしいです。
ね、ではなく、VertIOってファイルとかいう概念なさそうだもんね。
そうそうそうそう。まあない。VertIO の中にはないですよね。つまり、まあ VM の中で例えばそのファイルシステムを自力で実装すればいいのかもしれないけど、まあそれはすごい大変そうということで、それはやってない。どうするかっていうと、代わりに VertIO っていうのは VertIO BLK っていうブロックデバイスをフックするのがまあ当然のようにありますけれども、それをうまく使ってブロック単位で似たようなことをする。つまり、どういうことをするかっていうと、まず Docker イメージがまあありますと。Docker イメージをデプロイしたい Docker イメージがあるんですけど、Docker イメージっていうのは、レイヤーがすごい分かれていて、なんか一番下のレイヤーが例えばそのアルパインで、その上にこのファイルを入れて、このファイルを入れてみたいな、いろんなレイヤーが ZIP ファイルとして積み重なっているというものになっている。で、これはオーバーレイ FS っていうやつがいて、これをまあオーバーレイして実行時にうまいこと見せているんですけど、これをやめます。で、代わりに、このすべてのコンテナイメージを全部こう、まとめて一個のイメージにしてしまいます。これデタミニスティックフラッテンと呼んでいます。で、一個の EXT4 ディスクイメージを作ります。
うん、
で、このディスクイメージ、はなんか同じベースイメージのものは同じビットパターンのものがなるべく揃うように決定的に作るらしいです。まあ、詳しいアルゴリズムは特に書いてなかったんで分かんないんですけど、まあ、そういうふうに頑張って作る。で、このディスクイメージを固定帳のブロックに分割して、そのブロックを、まあ、どっかのデータ、S3 にあるらしいんですけど、S3 に置いとく。 で、BERT IO がこのブロック欲しいよっていう風なものが来たら、それをフックして、S3 からそのブロックを持ってきて、入って渡すと。そうすると、まあ、必要なファイル、およびその周辺にあるもの、なので、まあ、ちょっと無駄があるかもしれないけど、必要なブロックだけをロードできる。みたいにできると。以上ですね。で、その間にもちろんキャッシュとかもうまく利用して、いろんなアクセスを高速化しますと。
いう。それフラットにするとさ、
はい。
その違うアプリケーションのイメージは、全然違うイメージになるじゃない？
そうそうそうそう。
例えばそのベースレイヤーが一緒でも、
そこがね、別のイメージになるんだけど、そこが、うまいことやっていて、そこがどうやってるのかは説明がなかったんですけど、多分後ろにアペンドしていくんだと思うんだけど、多分そのベースイメージのうち、共通部分ってあるじゃないですか。またそれこそ、なんだろう、ユーザー便のファイルのリストとかですね、その辺は書き換えないので、その辺は多分大体一緒なんですけど、多分そこのビットパターンは一緒。で、ユーザーコードを足すじゃないですか。ユーザーコードをなんかスラッシュワークとかの下に出すんだけど、それは後ろの方にあって、別のビットパターンのやつが後ろの方のブロックになってる。そうすると、前の方の共通ブロックは一緒なので、それは同じブロックとして共有できる。
まあ、その同じコンテンツのブロックは共有するっていうのを、なんとかしてやっている。
そうですね。まあそこを、まあそこもポイントなんですけど、それはちょっとこの後説明しますけど、そのブロックに分割して、同じコンテンツのブロックは、まあそのハッシュとかを取って、同じ、データとして保存される。っていうことですね。つまりその共通、イメージの共通する部分は同じものとして再利用されて、ユーザーコードが入っている部分は、その別の、別のコンテンツのブロックになるので、それはまあ各ユーザー別々になると。
はい。
いうことになります。はい。一応その書き込みとかもちゃんと対応していて、書き込みはそのローカルのオンメモリーで保存するコピーオンライトの方式にしているので、他の関数には実装内容、影響がしないようになっていると。実行中に書き込むことがあるんでね、その、新しいファイルを作ったりとかね、まあそういうことがあるので、そういうのはまあ他の関数に影響しないように頑張りますと言っています。っていうことですね。で、ブロックサイズは現在 512KB で適当に切ってるそうです。まあなんか特に根拠はないと書いてありました。まあ、ともかくそういう感じです。で、細かい、ですね、分割の話なんですけれども、これ結構難しい話をいろいろ書いていて、っていうのは、ユーザーコードなので、平文で保存したくないということらしいですね。できれば暗号化したい。でも暗号化すると、例えばユーザーごとにキーを変えると、共有とかできなくなっちゃうから、コンテンツが変わるんで、ブロックの。困りますと。っていうのをどうしようかっていうのを、すごい頑張っています。なぜか。まあ、そうですね。平文で保存したくないっていう要求はまあ、わかるんで、そういうことをしている。で、どういうことをするかなんですけれども、各ブロックごとに、まず、SHA-256 でハッシュ値を取ります。で、この SHA-256 のビット列を鍵として、AES-CTR って、まあ、その暗号化アルゴリズムで、暗号化します。そうするともうコンテンツがわからなくなる。
コンテンツのハッシュがコンテンツのキーになる？
元のコンテンツのハッシュがコンテンツのキーになる。そうで。で、ハッシュか、暗号化された、新しい暗号化されたコンテンツの、SHA-256 をもう一回求めて、それが、なんていうか、S3 にアップロードするときのファイル名。つまり、キャッシュとかのやり取りのためのキーになる。だから、元のコンテンツが一緒だったら、同じコンテンツに、同じ暗号化の内容になって、同じ内容として、共有されるんだけど、元のコンテンツを解除するためには、鍵が必要で、その鍵は、最初のコンテンツのハッシュ値になっているので、最初のコンテンツを知らないとわからないと。
平文のハッシュでがキーにして暗号化して、
鍵
暗号化したもののハッシュがキャッシュの
キャッシュのキーになる。まあ、そう、キーっていう単語が一緒なんでややこしいですけど、まあ、そういうことです。で、暗号化するときに使った平文のハッシュっていうのを、まあ、とか、その、このブロックがここにあり、どのオフセットにありますみたいな情報っていうのを、まあ、メタデータがあって、このメタデータを、まあ、つなげたものっていうのが、その1個のイメージの、を構築するためのデータになると。で、このデータを、このデータはちっちゃいんで、しかも、まあ、共有する必要がないんで、ユーザーごとの鍵で暗号化して保存しますと。
メタデータに入ってるのは、平文のハッシュのリスト。
リスト。そう。平文のハッシュのリストと、うん、まあ、そのハッシュが、そのブロックがどこにあるかっていう、オフセットの情報みたいなやつ。
うん。
なので、まあ、それはそんな大した大きい量じゃないんで、それは、ユーザーごとに鍵で保存して、そうすると、ユーザーは、ユーザーの鍵を取ってくると、メタデータが複合できて、メタデータが複合できると、ユーザーの、違うな、平文のハッシュ値がわかるから、平文のハッシュとブロックを取ってくると、複合化できて安全ということですね。
平文のハッシュ値しかないのになんで持ってこれないの？
あ、平文じゃなくて暗号化されたやつのハッシュ値のリストも別に保存して。
あ、持ってるのか。両方あるのね。
両方あります。で、暗号化された方のハッシュ値のリストは、鍵で暗号化しないで、保存します、
うん、
つまりこのイメージはこのブロックを参照していますっていうリファレンスはあるんだけど、まあ、それがどういう順番でどういうふうにデータを取ってくるかっていう情報はわからない、
うん、
ようになってっていうことです。で、なんでその暗号化されたハッシュ値はどうして暗号化しないのかっていう と、ガベージコレクションしたいんですね。つまり誰からもリファレンスされなくなったブロックっていうのは削除したいので、ガベージコレクションのプロセスが必要なので、どのブロックが使われているかっていう情報は知りたい。
なるほどね。その潜在的に使う可能性があるブロックのリストがあって、まあ、そいつでリフカウントしたりしてるってことだね。
そうそうそうそう。
うん。
っていうことをしています。らしいです。その細かい話がまだいくつかあって、圧縮。な話が書いてあって、圧縮はしないと書いてありました。なんか圧縮にかかるレイテンシーが複雑になったりとかするのと、サイドチャンネル攻撃とかを避けるためと書いてありましたね。まあなんかめんどくさかったからなのかもしれないです。わかんないです。
まあそういう感じだよね。
で、もう一個ですね、複雑な細かい話がいくつかあって、障害やバグが起きておかしなブロックのコンテンツがあったりすると破滅的な影響が起きるので、その影響範囲を抑える工夫をすると。言っています。具体的にどうするかというと、暗号化するときの、データにソルトっていう、まあ、新しく、ランダムな、データを入れて暗号化することにします。で、このソルトは、定期的に変更されるのと、まあ、例えばそのアベイラビリティゾーンとかリージョンとかによって違うものを使うことにする。そうすると同じ内容のコンテンツだけど暗号化後の結果が変わって重複しなくなるので、誰かが壊れてもその影響範囲がすごい限定されるようになると、まあ、代わりにその共有はされなくなるんで難しいんですけれども、そのまあバランスをうまくとってそういうことをしていると言っていました。
うん、ね、なんかランタイムの話だけどストレージの話なんですね。
そうなんですよね。まあ、全体的に全部ストレージの話ですね、これはね。それから、ガーベージコレクションの話を一応ロジック書いてあって、まあ、いらなくなったブロックを削除するためなんですけれども、ルートっていうデータをどっかに持っていて、そのルートは、今アクティブなブロックを全部持っているという形になっています。で、さっきの、みたいに新しいイメージが、違うな、イメージが更新されると、そのルートの内容っていうのを書き換えていきます。で、ルートを定期的に作り直します。新しいルートができると、書き込みは新しいルートに、ですね、これ2世代データを持っていて、古い世代は読み込み オンリーにしておいて、新しいルートができたら新しいルートに新しいデータを書き込んでいく。で、まあ、その間に、古いルートから新しいルートにデータを、まあ、順次コピーしていって、全部終わったら、古いルートは、古いルートは、さら、なんて言うんだっけ。なんて言うんだったかな。エクスパイアードっていう状態に移ります。アクティブ、古い状態が、リタイアード、エクスパイアードっていう3つの状態を持っていて、アクティブな状態から1世代古くなるとリタイアードになって、リタイアードはリードオンリー。で、リードオンリーの状態から、新しいアクティブな方にデータコピーして、いらなくなったらエクスパイアードで完全終了になると。で、その古いルートにしかないデータっていうのは、そのコピーしていく段階でアクティブじゃないので、コピーされていかないので、世代を減っていくと、誰からも参照されないブロックっていうのはアクティブから参照されなくなるので、まあ、消せるということになっています。
S3 の上に、そのブロックのデータベースを作ってるような感じなんですよね。
そうなんですね。で、エクスパイア
の話は出てきてないけど、
はい。
キャッシュって言ってたけど、
キャッシュは、まあ、キャッシュはこれから、話があります。まあ、すごいいろんな話があるわけじゃないんですけど、まあでもちょっとあるのか。まあ、これが S3 とデータをブロックを分ける話で、キャッシュなんですけれども、キャッシュはまあ普通に、実装になっていて、まず2つのティアに分かれていますと。つまり、各ワーカーっていう、まあ、1つのコンピューターがあって、その中に VM がいっぱいあるんだけど、そのワーカーノードごとにまずキャッシュを持っていると。で、それと別に、アベイラビリティゾーンごとに共有のキャッシュインスタンスがいて、まあ、そいつがそのワーカーノード間の共有するやつを持ってるみたいな、まあ、普通の構造ですね。うん、で、アベイラビリティゾーンごとのキャッシュの場合は、インメモリとフラッシュっていうさらに2つのティアが内部にあって、ホットじゃなくなったやつはフラッシュに戻してみたいな、ことをするらしいです。
うん、
で、全部合わせて、ローカルキャッシュのヒットレートはだいたい 67% ぐらい。アベラビティゾーンを加えると 99.8% って書いてあって、そんなヒットレート高いことあるのかなっていう気がしますけど、まあそういうもんらしいです。はい。で、レイテンシーはアベラビティゾーンレベルのキャッシュで中央値マイクロセカンド。99.9% あるで 3.7 ミリセカンド。
うん、
とか言ってましたね。まあ非常に早いと。良かったですねっていうことですね。で、それ以外にもいろいろな工夫をいっぱいしていて、まずですね、テールレイテンシーが困るというのの対処をしますと言っています。なんかたまに遅くなることは当然あるので、そういうのの、そういうことを解決しないと、非常に、まあ、起動が遅くなってしまって困るので、なんとかしたい。で、一番単純な解決策は、データをまあ複製することなんだけど、そうするとストレージサイズが増えてしまって困る。っていうことを解決するために、なんか、EC キャッシュっていうのがリファレンスされたんですけど、そういうのを、と似たようなアルゴリズムアプローチを使ったと言っています。これはですね、イレージャーコーディングっていうコーディングがあって、なんていうんですかね。まあなんか RAID5 みたいな感じなんですけど、追加の例えばですね、全体が、全体のブロック全体を、4分割して、まあ、4分割しますと。で、で、4分割されたものを、キャッシュに保存するんだけど、さらにもう一個同じサイズの、破片を、ストライプって言ってますけど、ストライプを作ります。これはその、なんか復元可能なやつですね。普通はそのデータがダメージされたした時とかに復元するためのデータです。つまりその、全体のより 25% 大きいデータ量にして、代わりに 25% までがダメージしても、復元できるようにするみたいな、うん、まあ、仕組みがありますよね。でそれを使って、はい25% ほど大きなサイズにして、全体を4分割したやつと、ストライプを別々にキャッシュに保存すると。 で、データ取ってくるときに、そのストライプを全部取ってこようとします。で、1個が遅くても、なんていうんだ、5個あるやつのうち4個が返ってきたら、データ復元できるので、その時点でデータ復元して、返すようにする。こうすると、一部1個のノードが遅くても、残りの4個が早ければ復元できるので、テールレンテンシーが、削減できるみたいにして、テールレンテンシーの対処をしているらしいです。
なんか分散ファイルシステム作っちゃいましたみたいな話ですよね。
そうっすね。
VM のファイルシステムじゃないんだけどさ、分散したから、
うん、
分散ブロックストレージみたいな。
そうね。
へえ。
ね、それで次は、スタビリティ&メタスタビリティっていう話が書いてあって、キャッシュがうまく動いてるうちはいいけど、なんか例えばキャッシュノードが再起動して空っぽになったりすると、キャッシュの並列アクセス、まあ、なんか書き込みとかですね、多分、そういうのが増えて問題が起きるので、なんかこれは、ですね、なんかラムダの方で、何らかの制限を設けて、なんかある域値に達したら新しい関数をスタートするのを一旦止めるみたいな風にして、そういうことが起きないように頑張ってるらしいです。で、最後はですね、キャッシュエビクションの話で、普通キャッシュっていうと、まあ LRU とかを使うわけなんですけれども、これをするとちょっと困ることがあって、なんか定期的に起動する、なんか例えば1週間に1回起動する関数みたいなクロンジョブで、やつがあって、それがなんかこう、イメージを全部スキャンするみたいな、挙動をしていると、なんかたまにしか使わないやつがいきなりその LRU の先頭に来ちゃって、他の本当のホットなやつを押し出してしまうことがある。っていうことが、まあ、ある。で、そのラムダとかクロンジョムが非常によく使われるというか一般的な使われ方なので、そういうことされると困ることがあるので、それをなんとかするためにですね、なんか過去のうち警戒以上だけ使われたやつブロックだけ、LRU の先頭に持ってくるっていう、LRUK っていうアルゴリズムがあるらしいんですけど、それを使うと、まあ、こういう問題が対処できましたと、いうことをやったらしいです。はい。
K どうやって数えてんだろうね。まあいいや、うん、
K の、ね、パラメーターは書いてなかったかな。まあでも
カウントしなきゃいけないじゃん。
そうね、カウントしなきゃいけない。
キーはどっかにあって。
まあでも LRU もさ、はい、全部カウントしなきゃいけないから、結局そこは、まあ一緒かな。
中にあるものはさ、また待って、じゃその、使用頻度が低いやつは、リストのトップには来ないけど、末尾には来るとか、そういう感じなのかな。
末尾にはいるんじゃないかな。
なるほどね。
でも、まあ、ね、まあそうね、それでカウントしていくのかな。まあでも、それでいらなくなったらエビクトされちゃうから、まあそれでいいのか。うん、まあ、それはいいのか。うん、そうですね。過去、その、まあ、ある期間の間に何回か使われないと、トップに持ってこないっていう話だと思います。
はい。
はい。でね、この論文はですね、実は評価がなくて、この後実装の話を軽くして終わりです。評価がないっていうのは、多分、その、細かい数字はいっぱい書いてあって、その、さっき言ったようにキャッシュヒットレート率が異様に高いとか、そういうの書いてあるんですけれども、多分比較用の仕様がなくて、この新しいシステムにして、これに移行して、それで初めてちゃんと動いたので、そういう意味で、評価というものはないっていう論文になっています。実装の話もね、あんまり、結構いっぱい書いてあるんですけど、まあ、正直個人的には、うーんって感じでした。ラストを使って全部書いていて、なんかラストの最適化でちょっと頑張りましたみたいな話が、細かい話が書いてあったりとか、まあ、キャッシュは全部 HTTP2 のゲットとプットで実装しましたとか、そういうことが書いてあります。はい。
すっかりラストカンパニーですね、AWS は。
そうなんですよね。この間のね、S3 の僕が読んだ論文でもラストをめちゃめちゃ使っていて。
うん、そうそう。
なんかその論文ね、実際引用していて、それの成功を受けてラストを使いましたって書いてあって、なんか、広がってるなっていう感じなんですけど。
そうですね。
そういう感じですね。で、実装の話はまあそんぐらいで、まとめとしては、まあ、大きなコンテナイメージでもロードできるように、 ブロックに分割して、で、そのブロック単位で、シェアできるようにして、で、そこをうまく暗号化して、でも、それでも大丈夫なように S3 に配置して、で、キャッシュもすごい頑張って、うまくいきましたっていう話ですね。
なかなか大掛かりですね、ラムダ。
すごいですよね。
いやー、すごいなというのが感想ですね。
最後に、ブローダーレッスンズ&フューチャーワークスっていう説があって、そこに3つのレッスンが書かれていたんですけども、まあ、3つも読むのはちょっとめんどくさいんですけど、最初のやつが結構面白くて、ちょっと読み上げたいと思います。Containers are most popularly used by Lambda customers as static linking in the large dependency closures. Customers want to build, test, and deploy a function with all of its dependencies in one atomic unit, butTraditional static link is either unavailable or inconvenient. However, the containers are also highly inefficient in this context, necessitating the duplication and sparse loading we describe here. We believe that there is a significant need for a lightweight dependency closure mechanism which comes closer to traditional static linking in the size of the artifacts.That it creates って書いてありますね。まあ、要は。
さあさあ、どっかのクローナ、あの、レイヤーをフラットにしちゃったかそういう問題があるんです
そうなんだ。これ、その、まあ、すごい大きな疑問として、このフラットにしないで、単にその、ベースイメージとかをキャッチしても、動いたのではないだろうかっていう、根本的な疑問が、ちょっと、あるんですけど、
まあ、いいです。
説明してないんですよね。はい。ベースイメージ以外のね、各追加部分ってそんなに多くないと思うんで、ベースイメージをキャッシュするだけではダメだったのかっていうのは、まあちょっと謎ですね。正直なところは。
まあいいんですけど。
はい。そんなところですね。
はい。ありがとうございます。いやー、すごいね。これなんかさ、AWS ってラムダ以外もなんかそういうコンテナ実行環境あったと思うんだけど、
みんなこれ作ってるのかね。ECS ってやつですね。それはどうなんだろう。
アップランナーとかなかった、なんか。
プランナー。
なんかクラウドランみたいな、Google でいうところの。
それはちょっと記憶にないですね。あるかもしれないけど。
まあいいや、なんか、ラムダがまだ人気なんですかね。
ラムダ、そうなんですかね。
まあいいです。向井さんは、
はい、
Kubernetes の人だから、サーバーレスとか知らんって感じか
。まあ、あんまり使ってないんで分かんないですけど。
はい。
はい。
ですね。なんかあります他に。
いや、特にないですね。こんなとこですかね。
さ、この論文書いてるマーク・ブルーカーって人なんかブログも書いてて、人気があるみたいですね。もうちょっとリンクしてみます。
知りませんでした。ありがとうございます。
はい、そんなとこですかね。
はい。
じゃあまた次回。
はい。